はい、どうぞ。
あの先ほど堀越先生からあの戦争の悲惨さというか、そういうのをもっとしてくださいというね、あの言われまして、ショックを受けたんですけども、それはあの実質的にはその現状のマイナスというかね、痛みとかそういうものを変える、まあ、一つのテクニックみたいなものを、教えていただいたんですけども、その先生が言われる、そういうマイナスを変える方法とですね、ちょっと方法はまあ違うんですけども、違うような気がしたんですけども、実際はどういう方法がですね、一番あの的確に今のその、まあ、みんな平和を願っていると思うんですけども、そういう平和世界をですね、実現するのに一番、いい方法で、そういうのを教えていただ
きたい。ね、みんなその受け方は言葉通りに受けるのよね。神田の方は言霊の力でね、もう全てを用意してるのね。人はその言葉を使ってね、どの番組に鉢を合わすかっていうのが一番大事なのね。だからマイナスの言葉を使ったらマイナスの番組必ずいっぱい出されてくるのね。大事なのは神様から何を受け取るかっていうね、これを自分の自由意志で選択してね、それしっかり味わう自分になればいいね。戦争自体がマイナスとは限らないよね。感謝の心で受ければね、神様のね、表現最高傑作って見えるんだよね。地獄絵図もそうだよね、別に地獄絵図を作るのがね、神様ね、マイナスだからね、もう必要ないからって言うんだったら作ってないよね。だから地獄番組を作ってるということはね、神様のこれ最高傑作よね、一つのね。で、その地獄番組からどれだけ大きくね、神様のね、愛を感じ取るかっていうのも一つの勉強よね。また幸せを売るためのね、一つのステップになるよね。普通プラスだけだとね、みんな感謝忘れてしまうよ。ね、極楽の世界に住ましてもらってね、あ、それで幸せが深くなればいいけどね、大体ね、もう幸せになれて感謝忘れて不足を言い出すの。ね、そういう意味だったらね、もう一回地獄を降りてね、そこでね、ちょっと体験するだけでもね、もう一度ね、極楽戻った時にね、の幸せ度ってね、上に大きく深くなっていくのね。だから必要なものはちゃんと用意されてるのよね。ただ地獄へ降りるっていうのはね、もう大変よね。マイナスへ心を向けてね、で、苦しい苦しいって逃げながらでは地獄降りられないよね。ね、もっと苦しくなるからね。だからまず幸せを掴んでおいてね、それで謙虚な心で降りるんだったら降りられるよね。普通の現実のね、まあ、この世の避難発掘っていうね、戦争も一つのね、姿だよね。それを見てね、平然としていられる人って少ないよね。肉体に痛み一つとってもそうよね。ね、平気でね、肉体に痛みにね、耐えられる、喜べる人って少ないよね。で、どうしてかってやっぱり思いの心で見てるからよね。思いの心はどうしても掴んでしまうね。特にマイナスを掴みやすいね。でも感謝の心だったら掴まないよね。感謝の心は一瞬だけよね。一瞬だけ神様の現れっていう風にね、どんな表現も受け取るのよね。だから一瞬の苦しみなんてね、別に大したことないのよね。これがずっと続いてきたとかね、ずっと続くって思うと苦しくなるね。本当はそうよ、一瞬一瞬変化してるんだよね。大きく大きくね、変化してるんだよね。だから一瞬だけね、それを味わうんだったらね、どんな地獄絵図でも大丈夫ね。戦争状態って言ってもそうよね、掴みすぎてるね、みんなね。だからその掴みを話すっていうね、その話し方にいろいろあるよね。神様の最高番組をね、例えば最高、ね、番組っていうのは完全平和よね。それをしっかり見つめることによって話す方法もあるよね。もっとひどい状態へね、心向けることによってね、それと比較して現実のね、こんな戦争状態では対策ないというふうに話せることもあるよね。いろんな話し方あっていいのよね。で、心をやっ っぱりね、現実から話すっていうのが大事ね、転換するっていうのがね、それはやっぱり言葉の力でするのよね。いろんな言葉の使い方によって、ね、心の方向づけをね、して、それを変えていくのね。でも、戦争っていうのを掴みすぎてね、掴んだままでは変わらないよ。必ずそれを転換しないといけないね。
そうすると、まあ去年、おととし、ニューヨークで飛行機がぶつかったときに、私、確かおじさんに質問しましたらね、あれはあれでもう、まあ、いいこととは言わないけど、起こることは起こることという話をされて、逆にもショックを受けたんですが、しかしまあ考えようによっては、自分の見る番組とか作られる現象というのは、まあ、先ほど講師の方がね、署名して、そういうことに気づきましょうって話をされましたけども、まあ、私は署名が何百万枚集まっても、まあ、起こるものは起こるだろうし、個人的にはね、そういうことで戦争がなくなるとも、ある意味では思いませんけども、究極の行為というのは、単純に表現すると祈るということになるわけですか。戦争というものをあえて回避しようと思えば、はるかにそのことは一人一人のその気づきとか言葉という意味では大事ということになるんでしょうかね。
うん、ね、人の使う言葉がね、プラスに変わったら即変わるよ。
確かに我々いくら証明したって、物資が買わなきゃ戦争は起こるんでしょうけども、しかしまあそういう、まあ我々が使う言葉とか思いというものは変化すれば、あるいは状況が変わるのかもわからんなという意味では、はるかに大事なことなんでしょうね。ありがとうございます。
個人で考えるとそうでしょ。もう自分の心にね、争いの心がいっぱいあったらね、絶対ね争うでしょ。またその過去を掴んで、ね、恨みの心を伝えてみなさいって言ったらね、仕返しようとするよね。それやっぱり自分の、ね、心の中を、ね、言葉でコントロールしてるよね。心の中核になるのみんな言葉よね。だいたいどういう言葉を使ってるかっていうのでね、心の状態が決まってくるよね。いつの間にかその言葉の縛りの中にはまってしまうね。だからそのマイナスの言葉全部ね、プラスの言葉で置き換えられたら、ね、絶対マイナス起こらないよ。特にね、その感謝の心になってね、みんなに感謝するっていう、すべて神様なんで拝める心になったらね、自分から絶対戦争起こさないよね。絶対人を傷つけることないよね。もう全部与え尽くすだけよね。命もあげましょうっていうね。ね、自分の持ってるの全部あなたに差し上げますっていうね。無抵抗よね。そしたら相手がね、殺しに来るかってね、殺しに来てもね、どうぞどうぞっていうね。そこまでね、自分の心をコントロールできるんだったら、ね、絶対ね、戦争も起こらないしね、攻撃されることもないのね。だからこの根本のね、ね、姿っていうのはみんな、ね、自分が神様から何を受けてるかっていうだけなんよね。何を選んで受けてるかっていうね、その選び方が言葉で選んでるのね。それ今選ぶ言葉ね、それで今すぐそれが全部出てくるかっていう、そうじゃないのね。過去にずっといろんな言葉使ってきてるね。の過去に使ってきた言葉の総決算として出てくるからね。言葉のね、使い方が順番があるわけでしょ。どういう言葉をどういうふうに使ってきたかっていうね。で、その言葉がやっぱり番組を引っ張り出すね、こう力になるからね。たくさんマイナスの言葉を積み重ねた人はね、マイナスの番組を引っ張り出す予約をいっぱいしてるからね。うん。で、その予約を取り消す言葉がまた必要になるよね。そして今ね、使った言葉が即ね、新しい番組を引っ張り出せるんだったらね、今使う言葉通りの番組出てくるね。即変わる、一瞬に変わるね。今みんな思いを貯めてるでしょ。ね、心に思いいっぱい貯めてるよね。その思いの中核がみんな言葉よね。だ、言葉をいっぱい貯めすぎてるよね。まだ消し切ってないね。だからいろんな番組の予約をずっとし続けて、特にマイナスの番組をね、いっぱいし続けて、今、今日に来てるわけよね。だからその過去の番組ね、の予約を全部取り消すのがまず大事、ね、第一番大事なんよね。それはもう言葉を思いを消すことよね。 それ誰が消すのかっていうね、消し方わからないよね。それを彼女さんに消してもらうのよね。自分では消えないね、ちょっとね。マイナスの言葉いっぱい溜めてるから、そのプラスの言葉を加えたら消えるかっていう、そんな程度じゃないのよね。ね、プラスマイナス出る、打ち消せるか、その程度じゃないのよね。マイナスの番組を選ぶためにマイナスのことを使ったら、ずっと続くよ、それね。だからその消すのは神様に消してもらうの一番いいね。だからその自分の心のね、思いを、言葉を全部神様に預けていくっていうね。その簡単に消してくれるね、必要なかったらさっと消してくれるから、で次にね、自分が使う言葉通りにね、番組がさっと出てくるようになるね。でそのね、全部消してもらうまでにちょっと時間かかるのよね。一人一人全部違うね。どれだけ真剣に神様にそれを預けていけるかっていうね、預けた分だけが消してもらえるね。で思いが少なくなった人はね、今使う言葉通りの姿がね、早く出てくるね。実現力が早くなるね。だからお祈りの練習をしっかりしたい人はね、今思ったこと、今ね、言葉したことがすぐ出てくるのね、さっと変わるのね。だからそのぐらいになったら言葉通りってよくわかるのね。今自分がどういう言葉を使ったか、言葉を使った通りに出てくるからね。だからそのこの世でも同じよね。この世はあの世の宿道っていうね、一人一人ね、どの番組いっぱい出してもいいわけね。あの世の番組のね、無限の無限のチャンネルの番組何いっぱい出してもいいのね。だからそれみんな自由だから何でもいっぱい出してくるね。だから戦争番組いっぱい出す人も大勢いてるのね。でも平和をいっぱい出す人もいてるわけよね。だから戦争をいっぱい出す人は戦争の場合自分がね、いかんないのよ、やっぱりね。でも平和だけを見つめてる人は絶対戦争の場合はいかないよ。ね、争いの場合はいかないね。そういう場合に遭遇しないの。ね、自分の周りは平和なのね。だからテレビはね、新聞でまあね、戦争があるっていうの分かるよね。分かること自体まだ自分の心にそういうマイナスがあるのよ、まだ。ね、もう徹底してね、平和だけを見てるんだったらね、何にもいらないの。ね、テレビを見ない、見てもね、戦争番組出てこない。新聞を見てもプラスの番組主義版ね、言葉しか見えないっていうのね。そこまで徹底できたらいいのよね。だから本当はこのようにね、神様の最高番組を引き下ろすのがね、本当は大事なよね。このように最高番組を引っ張り出せる自分になったらね、あの世へ戻った時にね、最高の番組をみんなが味わって幸せになるよね。神様はね、無限の無限のチャンネル用意してるって言ってもね、最高番組を味わい続けてほしいんだよね。必ずそこへ戻ってきてほしいね。つまらん番組で満足してほしくないね。ただその謙虚になる心って大事なんでね、一番下からね、いろいろ勉強しながら最後に最高番組戻ってほしいね。その方が本当の意味の深い味わい方ができるからよね。でも言葉通りになるというのが法則なんよ。ね、言葉で選ぶね。だからどういう言葉を使ってもその言葉通りに必ずなるのね。それが引っ張り出されてくるのよね。それが法則になってるね。
先ほどの方がこう悲惨な子供さんの絵とかね、戦争の場面の絵とかやっぱりこうショックを受けるし、一昨年のそのテロにやられたビルが壊れる中で亡くなった方々っていうのはやっぱ大変なかわいそうさと悲劇あるけど、それは極論するとそういう番組はその方が選んだんだから仕方がない仕事になるんですか。
まあそれもあるけど、
極論すると
その選び方って言ってもいるんだよね。
自分を、
だから自分を強くするためにマイナス選ぶ場合もあるからね、またそのマイナスの姿を、ね、プラスに変えるために選ぶときもあるわね。同じ一つのマイナスの姿を見てもみんな受け方が違うはずよね。
私見るとかわいそうだなとか悲惨だなと、それを回避する手段はあるのかなと。でこういうことをしたら回避できるってならそれはそれで、そういう運動っていうのは確かに人間にとって大事なことだと思うけども、しかしその番組を選んだのはその死にゆく子供とかビルの中に閉じ込まれるその人が選んだ番組だということになるんですか。で私はそれを見るという役割という、
見るというのもそれを選んだことになるよね。もう極論すればそうよね。
極論するとも
う全て細かいとこまで全部ね、一人一人が選ぶのよね。
でそれはそういう多くの番組だから、まあ ある意味では仕方のないことなんですかね、
うんうん、特にこの世がね、あの世の縮図として現れてね、うん、一人一人が何を選ぶかっていう勉強の場合なのね。寿命を定められて限られた時間の中でね、何を選んでいくかっていう勉強してるのね。それでいろんな姿を見せてもらうね。同じもんだけの世界に行ったらね、選べないよね。いろんな種類があって初めて選べるのね。だからその選ぶ力をつけるっていうのが大事よね。
だから確かに同じビルにいても死ぬ人もいらっしゃらない人もいるし、うん、同じイラクにいて劣化弾を打ち込まれてもピンピンした子もいるんでしょうし、うん、悲惨な子もいるっていうと、その極限極限でもやっぱりプラスもあればマイナスもあるっていうことですから、うん、全体はあのビルがマイナスとか、イラクは全部かわいそうっていうことでもないということなんでしょうかね。
うん、実際そうよ、うん、ね、イラクの国民全部ね、そんなね、戦争を願ってるか願ってないやろしね、うん、こうなるかならないよ、ね、一人一人運命全部違うよ、うん、仮にここへ原爆落ちてもね、死ぬ人もある、死なない人もあるね。だからその神様の光のバリアに包まれたら原爆なんかなんともないよ、ね、瞬間に変わってしまうね。
自分も光の場にいるつもりだったら外れてるってこともありますわね。それもまあ運命っちゃ、まあ、運命で。
戦争のない世の中でできるんですか。
もうこのようにね、平和を実現するっていうのね、それは簡単だと思うよ。ね、ちょっとみんながね、プラスの心を起こして感謝したらね、ね、戦争ない番組すっと出てくるのね。そんなのは簡単なのよ、本当はね。
騒いでるのは無事さんだけやもんね。
だからちょっとみんながありがとうございますって言い出したらね、すぐ変わってしまうよ。それは言わないよね。やっぱり自分の思い通りしたいっていうのは強いでしょ。ね、戦争したいという人はかなり強いと思ってるよ。
そんな人は見せるんです
ね。それもやっぱり勉強なんよ、みんなね。いろんな勉強してね、うん、何を選んだらいいかっていうのをね、しっかり学び取る、ね、ようになってるわけよね。
あの言霊ということで一つお聞きしたいんですけども、
うん、
最近その愛という言葉をよく日本人も使われるんだって、まあ、私はそう年でもないけど、まあ、タイプとしては古いタイプの男は愛という言葉を使うと非常に恥ずかしいし、慣れないね。で昔のまあ仏典なんかを読むと、愛というのは、まあ、慈悲とかこの慈しみという言葉を肯定的に使うと、愛というのは愛着だとか愛欲だとか恩愛だとかと、ほとんど否定的なこう響きを我々はこう数百年こう持ってますよね。で翻訳し始めて急に非常に愛という言葉を価値観のある言葉としてつい最近使い始めて、まだ慣れない。である作家はまあ50年から100年日本民族に愛という言葉が定着するにはかかるだろうとこういうふうに言ってますけど、でも結構宗教家の方も、いろんな愛こそ全てというと、まだ私なんかこう身を引く方ですけどね、恥ずかしさが残ってくる。言霊的にはありがとうとか神という言葉を解説されたような意味で、愛という響きというのはそういういい響きなんでしょうか。なんか恥ずかしいんですね。私なんかの年代というか感覚ではなんか翻訳語というか、仏教経典で愛というのを肯定的に使ったのは道元禅師が愛のって言葉を使われたのが多分私は唯一で、ほとんどは否定的に日本人は使ってますよね、愛という言葉。だけど、いい言葉なんですかね、愛こそするですと。本当かなと思うけど。
ね、愛の言葉はね、ああは光光源ね、
うん。
最高のものよね、ああはね。いいは命のいいだけど。
うん、
ね。
だからこの言霊ってのはダジャレに近いこうなんか感じがしますね。言っていくと全部あうんがで命の位置とはそうかなとつい思うけども、
ね、 愛は、ね、あ、会うっていう意味をね、
会う、
ね、離れたのが一つにね、出会うっていう、会うっていう意味でしょ、一体化するっていう意味よね。
うん、あ、神道の方ではもともとそんなに悪い意味では使ってなかったんですか、昔から。
ね、やっぱり同じ言葉でもね、いろいろに使うのね、うん、
まあ、仏教では間違いなく、まあ、そらく明治2年で愛という言葉をいい意味で使ったことはまずないと思うんですが、最近は一生懸命練習してるんですけどね、また恥ずかしさ愛こと全てと自分の中でなんか恥ずかしいなっていうまだと馴染めない、
うん、だから愛という一言をね、辞書を見るといろんな意味書いてるよね、うん、まだいっぱいね意味つけてもいいのよね。友達の神様を使う、ね、意味はまた違うのよね、うん、同じ、ね、言葉でもそうよね。神っていう言葉は同じよね。神様がね、それによって表現しようとする意味とね、人が勝手に使って、ね、いろんな解釈を起こした意味と全然違うのね。もう全ての言葉がそうよね。だからできるだけ神様にね、近づいて、ね、神様の施す解釈に従うっていうのが一番正しい受け方よね。
語源的には会うという音とも近いわけですね、うん、出会うということとかこう調和するとか、ね、
はい、うん、感謝の心で神様の心を汲み取って、それで解釈を残すとね、プラスに見えていくのね。でも思いの心だとやっぱりマイナスになるのよね、正反対にね、
うんうん、
感謝の心と思いの心は正反対に解釈するね。どうしてもマイナスに解釈しやすい感じになるから、そういうのが続いてるよね、歴史上ね。だからいい言葉も否定しようとするとこあるわね、マイナスに解釈してね。神様の解釈は全部プラスに解釈するのよ、徹底してね。教育ね、本当の教育はね、いっぱい出すっていうのよね、詰め込むんじゃないのね、教えて詰め込ませるんじゃないのね。一番大事なのはね、神様の知恵をいっぱい出すっていうのが本当よね、天才をいっぱい出すっていうのよね。だからその言葉をね、プラスに変えてね、褒めたたえて褒めたたえてね、僕の本当の姿をいっぱい出すのが本当の教育よね。マイナスに掴んでね、そこへプラスを加えてっていうんで、まだまだね、本物にならんのね。まあ表面だけプラスのことは掴んだってね、本当の力はないけどね。でも神様を相手にするね、神様から、ね、いっぱい出すっていう言葉を使うんだよね。神様の中にはね、最高の姿が全部もうね、あるのよね。みんな天才よね、無限に素晴らしいもの全部持ってるね。それを引っ張り出す方法は言葉で引っ張り出すね。だから自分を褒め続けるのが一番いいんだけどねそれできない人は学校の先生でもね、その子を褒め続けるのね。そうすると出てくるね、天才が、素晴らしいもんがね。だから言葉で引っ張り出すね、みんなね。なんか勉強嫌いの子はね、必ず勉強しなさいって言われ続けてるよね。勉強しなさいって言われるいうことはね、勉強してないっていうことは投げかけられたよね。何も言われてない子はね、勉強できるんだよね。別に褒められるとこまでいかなかったよね。勉強しなさいって言われない子は勉強できる子がいいね。マイナスの言葉をね、あまり受けてないっていうね。だから本当はほっといた方がいいのよね。ほっといたら自然に成長してね、ね、いいものが出てくるね。殻の種でもそうじゃない、巻いたらほっといたらいいんだよね。ね、いじくったらダメよね。ね、言葉の種を一つ巻いたら、そのままほっといたら成長するのね。本当はそうよね。まあ、みんな途中でいじくるのよね。 種まいてもほじくり返したりね芽が出たら芽を結んでみたりねちょっと枝をこっちに伸ばしたらこっちはダメだって切ってしまうね自然に任せたらいいのにね、だからほっとくほどいいのよね。親が子供のことを構いすぎたらね、まあ良くないね。親が忙しいでね、子供のことをほったらかしいっていうぐらいがいいのよね。その方が子供がすぐすぐとね、育つのね。育てるのは誰が育てるかね。神様が育てるね。自分の拝み様が、守護神さん、守護霊さんがね、しっかり働いて育ててるよね。その邪魔さえしなかったりね。邪魔するのはマイナスことないかけることだけどね、マイナスの思うことだけど、だから感謝してるとね、神さんの働きがすっと降りるからね、ほっといた方がいいよね。はい、うん、
はい、夫婦についてお願いします。
ね、この夫婦っていろんな見方があるけどね、ね、一つの玉鷲が二つに分かれたとかね、そういう見方もあるけど、本当はね、みんなその神様からね、非常に必要な姿を与えていただいてるっていうふうにね、受ける方がいいよね。自分の所有物じゃないのね。神様の現れっていうふうに見るのね、相手をね。だから自分に必要な姿で神様が現れてくれてるっていうふうにね、徹底して感謝するのがいいのね。これはもう最高の受け方よね。だから夫婦っていうともね、自分のものになるのよね。これ執着するね、その思いになったらね、マイナスが出てくるね。相手を縛っていくのね。これは結局自分を縛るのよね。で、相手に求め出すね。その自分もね、相手から無理難題吹きかけられるっていうような感じね。マイナスマイナスよっていうね。神様を相手にするとね、感謝だけなのよね。神様には求める心いらないもんね。必要なものをね、無限にいっぱい与え続けてくるね。感謝して受けてる限りはね、マイナスには絶対ならないね。ところがみんなね、求め出すね。結婚したらね、途端にね、自分の所有物に変わるのね。恋人の間はまだいいのね。恋人の間はまだ相手に尽くそうという気持ちが強いでしょ。でも結婚した途端に相手を求め出すからね。語が問題よね。でも最初から神様の現れっていうふうにね、神様相手に受けるのがいいんだけどね。なんで結婚して縛り合うんだろうなって思うけど。これはもう夫婦だけじゃないね。周り全てそうだと思うね。感謝して神様の現れて受けてる限りはね、自分を幸せにしてくれるだけよね。絶対マイナスにならないけどね。でも自分の所有物にしてしまうと、ね、今度神様からね、必要なものを受け損なうのね。本当それね、これだけは自分のもんと思った他が自分のものになくなるだけよね。本当は神様のプレゼント全部自分のものにね、自分一人に与えられてる全部ね。だから感謝さえ深めたら全部ね、自分のもんよね。自分の幸せを大きくするために与えられたものばっかりにね。だからみんなが幸せを与えてくれてるよね。ところがこれだけが自分のもんっていうね、掴んだ途端に、これからのね、幸せを全部切り立てしてしまうね。だからいつも神様相手にするのがいいでしょ。ね、神様から与えられたプレゼント全部受けたらいいのよね。それも必要に応じてね、自由自在に受け取るのがいいよね。そしたら永遠に幸せは崩れないね。なんか結婚をね、毎日相手変えたらいいか、そんなんでもないんだけど。で、同じ人に対してでもそうよね。毎日毎日新婚気分で受ける方がいいでしょ。ね、今日一日だけっていうぐらいの気持ちだったらね、また新たに感激がね、感動が新たになってね、価値を増して出てくるね、姿としてね。だから神様相手にいつも新たに受け直すっていうのがね、本当の受け方やね。見ても、ね、常にね、与え尽くすっていうのは大事なんよね。感謝っていうのは与え尽くすことよね。 感謝するっていうのは、ね、結局、ね、神様の大きい助けを受けるんでしょ、ね、でその神様が自分を通して働いてくださるのね。そうすると神様は何をするかっていうと、ね、みんなを幸せにするために与え尽くすだけなんよね。だから神様の助けを受けたっていうことは結局ね、与え尽くす生き方を取れたっていうことで、ね、この実証されるわけよね。だから感謝することは与え尽くすことなんですね。ワンセット、本当はね。それが神様の助けを無限に大きく受けてる姿よね。だから極楽世界に住んでるっていうね。極楽世界に住んでる人みんな働き者よね。ね、与え尽くす生き方を取る人ばっかしっていうね。自分のこと何も考えないね。人のために与え尽くすだけの人が極楽に住んでるね。でもこれを逆にするとね、感謝を忘れて、そうこういう人っていうのはね、求めるばっかりでしょ。全然与えないよね。もし与えてもお返しを求めるね、さらに求めるのよね。与えた以上に求めるでしょ。結局は求める心はマイナスを大きくするね。自分が求めたら周りから求められるね。何倍も求められるよ。ね、それが順番にね、大きくなっていくと、ね、マイナスがいっぱいになるのね。なんか本当は感謝も浅い感謝はもらうばっかりと思うんでしょ。逆よね。本当の感謝を与えるばっかり。ね。与えて喜ぶのが本当の感謝ね。もらって嬉しいっていうのはまだちょっと浅いのよ。ね。それはまだわからないね。神様からもらったんかね。人から借りてるんかね。借りだったら今度は利息つけて返さんなんからね。その見極めちょっと難しいからね。だから与えて喜べる方が本物よね。本当の感謝になるね。だから与えるだけのものが順番に回ってくればいいのよね。ね、与えてもね、湧くように出てくるっていうのがいいじゃん、与えるものがね。それが本当の感謝よね。
どうぞ。
それを現実の面で見て理解する、与えてるかどうかとか深くなったかどうかを現実でこう見落とした時に、先ほど出ていた目の前に出てくる情報だったり言葉だったりがプラスになってれば割と深くなってきたかなとか、そういう判断とかできるんですけど、どの辺でその与えてるやらという捕まったかなとか、大きく生きてるのかなとかいう判断を現実でこう見える形でするとしたら、どんな何とかあるんですか。
そうね。与えたら与えただけね、自分の過去の借りも減るでしょ。借りっていうのはイコール思いよね。思いがいっぱいあるっていうのは借りが多いことだよね。与える方取ったら必ず思いが消えていくね、軽くなっていくね、気持ちが軽くスカッとしていくね。そして与えてるって言い方を取ってるね。でも借りが増えてるときはね、思いがかぶさってくるよ、たくさんね。気持ちが暗く重たくなってくるね。そのときは借りがね、増えてるときよね。だから明るくなってくるっていうのが大事ね。ね、そのときは与えてる量が増えてるときよね。
あとスピードも速くなって、
そうよね。
なんか気づきの速さが速くなるとか、
うん、なるでしょ。番組がね、高くなるほどね、明るく幸せになるほどね、実現力が速くなるね。それは神さんのね、愛念よね、それね。いいものはどんどん早く与えたいのね。でもマイナスは実現力遅いよな。ちょっとでも時間長引かせてね、反省をさせてね、苦しませたくないっていうのがあるでしょ。マイナスの実現力遅くなるの。ね。それでも必要なだけはね、勉強大事ですし、出てくるかもしれないけどね。だから実現力ね、早くなるほど、ね、プラスの生き方を取ってるね。その時はね、与える量が増えてる時よね。ただ与えるのもいっぱいあるでしょ。ね。笑顔一つ与えることでしょ。大きい与え方やね。言葉もそうやね、プラスの言葉はそうやね。 例えば自分がね、いろいろね、勉強して、心を立派に変えたらね、その心は周りにプラス与えてるよ。ね。だからいろんな与え方いっぱいあってね。それ総合してよね。
その際なんですけど、ニュースとか見ないとか、現実からかなり離れて、その、おじさんの本だけ読んで過ごしてるって言って、そういう、なんていうんだろう、それだけの生活ができたらっていうか、それでいいです。
本当はね、大事なのは神様を見ることよ、全体を見ることなのね。うん、部分にとらわれたらね、やっぱりマイナスになっていくよね。だから神様を見るっていう意味だったらね、いいんだけど。だその仏教の修行でもね、最初はね、入門した時は見ざる、聞かざる、言わざるを練習するね。現実を見てたら、仏様を神様思えないよね。だから徹底して、このようにね、心を向けないっていうね、まず練習から始めるね。何も見ない、マイナス特に見ないっていうね、聞かないって言わないっていうふうにね、もうしっかり練習しないとね、本当の修行はできないよね。ある時期はね、5年からね、情報いろいろ出てきてもね、一切受け付けないっていうぐらいもいいのよね。ただそれがずっとっていうわけでないよね。ある一時期ぐらいは構わないよね。それも神様へ心向けるためにするのね。神様に近づくのもね、枝葉からね、全部をね、把握して、で全体を総括して神様を捉えるっていうのもいいけどね、時間が無限にかかりすぎるよね。だからまず根本へね、根本の幹へね、心を向け続けて、そして、ね、全体を把握しようっていう方が早いのね。だから神様へ集中してね、心を向けるっていうのもいいのよね。
ね、そして自然と、外の情報とかマイナス入りながらも、プラスに見れるようになって、
うん、来るよ ね、
そうですよ ね、
ね、神様へ心を向けてたらね、必ず必要な情報だけは入ってくる ね、
そうですよ ね、
ね、必要な勉強材料としてね、情報入ってくるね、的確に入ってくると思うね、うん、そしたら無駄がないよ ね、 ね、時間がね、短縮されてくるね、節約できるね。
なんか最近ラムサっていう人のビデオを見たんですけど、その人はなんか人間で初めてその病気とかで死ぬんじゃなくて、自分の意思でその肉体をその何ていうかこうアテンションしたっていうか、その最小単位に分解してその見えない状態にした人とかっていうんですけど、でそういう人は結構スウェットの。そのそういう治療企画とかもその肉体を残さずにそのこのなんていうか物質の世界からその消えたりとかするっていうのも結構読んだことあるんで、うん、そういうのについて何かお願いします。
そうね、そういうのも可能よね。ただそれがね、いい生き方かどうかはまた別ね。お肉対決ぐらい大丈夫できるよ、本当はね。
ね、またこう現れてきたりもできる
んですね。ね、老子さんがそうだったって言われるよね。老子さんってね、中国のね。
そうなん
うん、いつ生まれたかわからないね。あの時パッと空中から出てくれた感じかもしれないよね。うん、の行者さんでもね、死体を残さずに姉へ去ったって言うでしょ。でもこれは悟りとは関係ないですよね。本当の神様と一体化するっていう悟りとは無関係ね。
無関係
なんです、ね、うん、このようにね、近い波のところで自由に操作すればいいだけですね。
そんなレベルっていうか、そういう状態でももうそういう消したりとかは簡単にできる。
うん、だからあの世からこの世に干渉したら何でもできるよ。ね、低い次元からでもね。ただね、立ったらね、干渉はできないっていうだけね。それある程度ね、許可されるんだったらね、何でも物質化できるし、ね、何でも消せるのよ。ただね、何でも物質化したらみんな怠け者になるんじゃない。ね、必要なもん全部空中から物質化して出てきたらね、そう、怠け者になる可能性は多いでしょ、みんなね。それじゃ心の勉強にならないよね。 だから止められてるね、一部の人にはできるね。
それができるだけの、その心の状態に私
はできるというふうになるんです。うん、ただもう神様の方へ心向けてる人はね、一瞬一瞬ね、この神様の物質化現象って見るのね、全てがね、宇宙全体がね、だから自分がわざわざ物質化せんでも、ね、神様の方が物質化してくるからね、っていうようなものをそっと物質化して表してくれるから、大きい意味のね、物質化現象を受けるのね。うん、できないみたいなことあんまりしないよね。する必要ないね、またね。感謝する人はね。
なんかまたそれと同じような話なんですけど、ヒマラヤ星座の生活環境とかいう本を読んだ時に、それを読んだ時に、なんかその、なんていうか、そういう風に肉体を持っていったら便利だみたいなことを書いてあって、で、あ、そうか、便利なのかと思って、で、またその、持っていかずに普通にその死んで、で、その、なんていうか、そういう、普通に死んで肉体を残していた人は、やっぱりこう、もっぺんその肉体を持っていけるように、またあの、なんていうか、生まれてくる道を選ぶ人が多いとかいうふうに書いてたんで、で、なんか、今の自分の状態だったらそういうのはまだ全然できないんですけど、もしそういう状態になったら、その、またこう生まれてきたりするのは結構めんどくさいなと思うから、だから、どっちかって言ったら、
持っていくしたいなとか言ってたんですけど、そういうのはどうですか？ねえ、自分にとって何が一番いいね、必要で幸せかっていうんでしょ？ね、これ自分で分かればいいんだけどね、分からなかったら神様にね、お任せしてお願いするのよね。そうすると自分に一番必要なものを与えられてね、幸せがどんどん大きくなるようにしてくれるでしょ？もしこの肉体がね、全く必要ないんだって思われても来ないわね、この世でね。勉強にも来ないよね。
まあ、やっぱりその肉体を持って いくっていうのは、やっぱりまたこのそういう次元にこう来る時のために持っていくっていう。
そうでもないけどね。
そうでもない。
それはもういろんな受け方がするよね。いろんな受け方があっていいけど、感謝する人はね、別にね、もう過去はとらわれないよね。未来も心配しないでね。神様から必要なものをね、的確に与え続けてもらえるっていうのをね、もう信じて受けるだけだから、自分であれこれ考えんでもいいのよね。ね、必要なもん全部自分で考えてね、逃げないとって言うと大変よ。ね、空気必要だから空気よって思うよ。ね、太陽に光必要だ太陽って思うよ。そんな考え出して無限に考えないといけないよ。ね、でもその前に神様が必要なもん全部用意してくれてるじゃない。ね、何も考えんでもね、先に全部必要なものを用意して与えてくれてるね。だからありがとうございます受けたらいいだけよね。もうそこまで悩まんでいいよ。
考えといた方がいいかな。
もうありがとうございますでね、はい、最高のもんだけ受けたらいいよね。永遠にね受け続けられるのがいいもんね。はい、
医療について
。
医療。
医療。ね、病気を治す医療ね。ね、病気の人も多いからね、病気を苦しみっていうのね、捉える人も多いから、ね、治したら幸せかなって思ってね、治す方法も生まれてくるんだけど、ね、病気は心のね、清めの働きっていうふうに見たらね、治さない方がいいんじゃない？本当はね。極端に言うとね。喜べばいいのよね。それで健康のね、ありがたさをね、深く感じておければいいよね。もともと神様は健康しか与えてないよね。無限健康を与え続けてるのね。それを受けてないとね、健康が消えていくのね。でも病気してるとね、全身の細胞全部病んでるかって見たら全部病んでないよね。ちょっとバランス崩してるぐらいでしょ。だから神様の健康の与え方の方が強いのよね。病気になりたくてもなれないっていうところ。ね。だから無理でならんでいいよね。だからその本当の医学っていうのもね、健康のね、医学でないとね。ね。 本当の健康とは何かという勉強がいいのにね、状況を学んで健康をね知るというのもいいけどね、本当の健康だけを学んで、ね、病気を相手にしないというのがいいよね。神様の中にね、本当の完全健康があるよね。大調和の本当の姿がね、それをしっかり受け入れたら、ね、病気にはなれないよね、本当はね。明るく感謝してね、幸せいっぱいという人は病気になれない、本当はね。病気の方がもう消えてしまう、逃げてしまうのよね。ただそこまでみんなね、みんなが言ってないのよね。だからちょっとはね、病気の症状の姿を取るわけよね。それでも心配しなかったらね、病気になったら喜べばいいんだけど、それはまた心配してね、マイナスに思うからね、それ大変大変って言うんだけど、どんな病気になっても喜べばいいのよね。がんになったらありがとうございますそんなさっと消えてしまうのにね、その心の極めの働きをしたらね、役目終わったらすっと消えるのにね、いつまでも続くって思うのにね、また病気で死ぬって錯覚をしてるんでしょ、ね、人は病気では絶対死ねないよ、ね、寿命を来て死ぬのよ必ず、ね、寿命を来なかったら絶対死ねないね。どんだけね、何病気病抱えても死ねないのね、寿命を尽きるまではね。だからがんでもね、ね、廃人するはそうじゃないよ、ね、長生きしてる人あるよ、がんと一緒にね、ね、70、80って90になってもがんの人いてるよね。若い時からそうだって人もいてるよね。だからね、がんが、ね、できたか死ぬのじゃないよね。みんな寿命を来て死ぬだけよね。ただ寿命を尽きるまでいろいろね、心の学び、勉強、興味があるからね、いろんな姿を取ってるだけでしょ。ね、だから病気の症状出た時は喜びがいいのね、本当はね。あ、これで心がきれいになるっていうね、お清めを受けられたっていうふうにね、で感謝してね、明るくなればいいだけなんだけど、思いの心は逆にするんよね、やっぱりね。だから感謝してね、神様のね、本当の心をね、キャッチすればね、正しく感じられるね。だから病気に対しての見方もそうやね、神様はマイナス見てないのよね。みんな必要だって見てるのにね、いろんな姿をね、その時その時にね、段階において一人一人ね、その時期においてね、これが必要な勉強っていうふうに見て与えてくるでしょ、受けされてくるのよね。だからそれをプラスにプラスに受けていくだけがいいんだけど、受け方がまだ下手なんだよね。病気の人をね、かわいそうに思って治すのもいいけどね、本当にそれが相手に幸せになれるかっていうと、なるときもあるし、ならないときもあるね。病気の人を片っ端からね、例えばお祈りで治してしまうとするでしょ、病気のない世界に変えてしまおうってね、一生懸命してね、全部の病気治してしまったとしてもね、人は幸せになれないよ、ね、だいたい健康に対して感謝できない人はね、ね、そうでしょ、健康のあり方とは何も分かってないよ、ね、だからそんなの幸せって言えないよね、病気してないだけでね、幸せって言えないよね。そういう場合は一回病気すると健康のあり方さがよく分かってくるじゃない、ね、その方が幸せなのよ、ね、ある程度ね、病気の時期あってもいいのよ、ね、それに対して健康のあり方さが分かれば健康に対する感謝が湧いている方がいいのよね、その方が幸せよね。だから病気治す方が間違いかもしれないよね。ただ病気治してね、その人が感謝を深まるのってまだそれもいいけどね、だいろんな気づきもね、増えるんだったらいいけど、ただ病気だけ治すのは間違いかもしれないよね。だからいろんな表現があってもいいよね。みんなプラス受けられたらね、みんな自分の幸せを寄付してくれるね。
交通事故っていうのはどんなふうに
変わるんですか。交通事故もね、ぶつかり合うのね、やっぱり使う心をね、ためすぎるとまたそうなるよね。過去からの、ね、過去世からのいろんなね、ぶつかる心ってみんな持ってるでしょ、ね、どんな事故もね、それを清めるためよね。 だから自分も含めて演者のいろんなそういう心の清めのためにね、そういうのが起こって、ね、軽く消してくれてるんだけどね、またそれも仮に事故で死ぬ時があってもね、寿命を来て死ぬのよ、それはね、事故で死ねないよね。だからその死ぬ時にどういう、ね、働きをして死ぬかっていうのが大事でしょ、ね、だその時は清めの働きをねさせてもらう方がその人にとってはプラス幸せが大きくなるのね。だから畳の上でコロッと死ぬのもいいけどね、大病して死ぬのもいいし、事故で死ぬのもいいのよね。大きい清めの働きを、ね、して死ぬことになるね、寿命と切るのね。だから事故で死ぬのも違うよ。これもね、病気で死ぬんでないっていうのと同じでね、寿命が来ないと死ねないね、どんな事故になっても死ねないね。だからね、交通事故もね、心のお清めよね、みんなね。
ちょうど一月ぐらい前に、おじさんのそのダルシェで、それからテープとか本とかそういうのをもう読んでる時間とか聞いてる時間が一番幸せなんですけど、それよりもありがとうございますの方を一生懸命言ってた方がいいんでしょうか。できなくなるんですけど、テープとか本とかを読んでる時間の間にありがとうございますと唱えた方が
ね、必要なね姿を順番に取り続けるよね。神様さんの方からね助けが入ってくるからね、ありがとうございますをね一生懸命唱える時期もあるのね。だからね、間にちょっちょと入れる時もあるしね、入れなかったもね、ありがとうございます響き受けてる時もあるよね。
言葉に出してい
った
方がいいんでしょうか。
だから別にそれ自由でいいの。ね、神さんの方から先に助けに入ってきてるのね。まずね、そうでしょ、テープを、ね、手に入れるいうことも神さんの助けよね。ね、本を読むというのもね、本が手に入るというのもそうでしょ。だからいろんな意味でね、神さんを助け続けてきて、分かる時期にテープや本をね、プレゼントしてもらうのね。それでまたね、神さんを感じ取ってるのね。全部神さんの働きを受けてる姿だよね。あと、ありがとうございます唱えるのも神さんが唱えさせて怒りを受けさせているのね。全部ちゃんとしてくれるね。
お任せ
で、だから自然に変わってくるね。それでいいのね。
ありがとうございます。
最後の一人ぐらいで、あります、なければ
あ、色についてお願いします。
いろいろ
心の中の先をおっしゃったんで、その色も多分そんなんがあるだろうと。
あるのよね、
はい、
まあ、この色をね7色に分けてね、それを組み合ってね、いろんなたくさんの色に作るでしょ。神様の世界はこの世の色どころじゃないのよね。もっともっといっぱいあるね、色がね、その色合いがいろいろよね。この物質の光の色じゃないのね。知恵の光、ね、愛の光って全部色が違う。ね、神様の特性全部色がついてくるね。だからその感じ方がね、もう無限にいろんな色合いのね、組み合わせになるのね。肉眼で見てこの色があるっていうんで、そんな浅いもんじゃないね。もっと澄み通った、透き通った、ね、光り輝いて色いっぱいあるからね。楽しみよ、これから。どういうね、神さんの光のね、あやもよっていうのすごいよ、ね。
言葉だったら、そういうのがありがとうございますっていうふうに、はっきり出てるじゃないですか。例えば、その色だったら何かこう、ありがとうございますと対応するようなのってあるんですか？
いや、そこまで限定せんでいいね。言葉は全部色が違うの。ね。ああもいいも、うもね。全部ね。色が違うのよ、ね。ああもね。一色じゃないのね。例えば、ね、色の赤ってあるよ。赤でもね。区別したら無限に分かれるのね。濃い赤、薄い赤でね。いろんな赤がいっぱい出てくるのよね。ああでもそうだよね。一つのああって言うんでも、一つの色って言ってもね。無限に分かれる色なの。ね。だから組み合わせも無限に無限に変化するのね。だから色で感じたらもうこの世はね、 すごいね、色のあやもようよね、すごいよね。この世の物質の界のね、この色なんていうのもね、ほんのちゃちなもんよね。まだ色もうよ。
テープほんの少しだけあるんで、昔ね、先生が、テープが終わりそうだった、なくなりそうだったらもうやめてください。不動心ということはどういうことだと言われたことがあって、動かない心じゃないよって言われたことがあるんですよね。青空のような隅に極まった何も取られない、そういう自由な心というか、そういう心を言うと言われたことがあるんですけども。
ね、本当の不動心はね、駒があるでしょ。駒が回転する、回転するでしょ。高速でね、ものすごいスピードで回ったら見えないでしょ。止まってるでしょ。ね、特に中心がそうだよね。本当の不動心はこの中心の、ね、無限に回転している姿だからね。で本当の不動心は神様の無限の無限の働きそのものが不動心。本当の自由自在でね、無限の無限の働きがあって、ね、だから見たら静止した姿に見えるのね。スピードが速いね。だから感謝のね、深い状態で神様の働きを受けた時が不動心になるの、ね。感謝忘れたら神様を受け入れることができないね。だから不動心になれないね。豊かにとらわれた時ほど心揺れ動くのね。小さいもつかんだほど揺れ動くね。また神様から中心から離れるほど揺れ動くのよね。だから不動心は神様の中にあるね。はい、
ありがとうございます。じゃあ次に不動心についてもっと今度今の動かない青空の隅際というのはそういうことも含めたので、そういうテーマで、
はい、
お願いします。
次の楽しみ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。